6ページから11ページ第410回定例会一般質問長の考えを問う。質問者氏名及び質問事項を順に読みます。小東明子、南田原町有地の利活用について町長の考えを問う。町長と職員との個別面談の結果は、給食費無償化への進捗状況は、山下治、豪雨や土砂災害を防ぐ森林整備は、不整備林は町が管理するのか、町の温暖化対策計画は、福井住江、学校給食に安心安全な食材の提供を、除草にヤギの活用を、大家さんの同票をもっと分かりやすく、坂本博子、コロナ禍の課題に対し子どもに必要なケアは、ヤングケアラーへの支援を、高齢者のフレイル予防の取り組み強化を、池上哲夫、福祉制度の周知徹底と新たな助成制度創設を、ゴミ当番支援の取り組みと今後の対応は、町長は説明責任を果たすべき、福井和夫、旧睦瀬中学校の跡地検討に地域の声は、青パトの軽自動車税減免運行補助は、検証委員会の効果説明会開催は、下坊達夫、3月議会の答弁について問う。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用は、加藤育子、乳がん検診を利用しやすく、障害者支援はどこまで進んだのか、井戸巻、お悔やみにかかる手続きのワンストップ化を、超国民健康保険における総歳費の条件変更を、職員と町長の面談の結果は、末松早苗、公共交通の諸課題を問う。文化財保護と活用の考えは、山田京子、公園の利活用は、利用者の立場に立った公共サービスを、分かりやすい行政運営の実現に向け、なお、各議員の QR コードがあります。一般質問の動画が視聴できます。小東明子議員、検証結果は問題なしだが、町長の考えは、など、3件あります。1、南田原町誘致の取得金額、取得時期について、弁護士3人による第三者検証委員会は、特に問題なしの結果が出た。これを踏まえ、今後の土地利活用の町長の考えは、町長、南田原町有地は、法令による制限などがある中で、より慎重な検討が必要。今後1、2年程度かけ、議会と協議していく。2、正規職員との個別面談の効果と、職員による町を元気にするには、のレポート公表及び次年度事業への活用の考えは、町長、現在面談の途中であるが、人事評価とは無関係で効果はあった。公表は差し控えるが、職員のアイデアは有意義に町税に生かしていきたい。3、ロシアによるウクライナ侵攻、長引く円安の影響で値上げラッシュが続く。国からの交付金で前倒しの給食費無償化や住民の生活支援は、教育部長、食材の値上げ分は交付金活用も検討。給食費無償化は長期的な財政負担への影響も含め検討していきたい。企画総務部長、住民の生活支援は交付金を最大限活用し、プレミアム付き商品券事業や水道料金の減免事業など迅速に行う。山下治議員、森林経営管理法に町内里山林も含むかなど5件あります。1、町の針葉樹林と広葉樹林の面積比率は、地域振興部長、 民有林6921ヘクタールのうちヒノキを主体とした針葉樹林は 8.6% である。2. 利活用されている森林は、地域振興部長、利活用割合や整備面積は詳細を把握していないが、内馬場の森25ヘクタール、栃原恵みの森20ヘクタールを超里山クラブが整備している。 3. 実際に山に入ると整備もおぼつかない風景が見える。森林経営管理法では林業に適さない人工林を町が管理することになったが、町が捉える人工林は里山林も含むのか。地域振興部長、町の森林計画では針葉樹林を人工林としている。 4. 林野町では新丹の広葉樹林も人工林としている。人工林の捉え方で計画にも差が出てくる。町管理となる森林整備はいつから進めるのか。地域振興部長、人工林は 8.6% の針葉樹林で、町が管理すべき森林が発生するかは不明である。 5. 災害防止、国土保全などを観点とする森林環境贈与税の活用内容は、地域振興部長、令和元年度の内馬場の森災害復旧事業などに活用した。福井住江議員、学校給食に安全安心な食材の提供をなど3件あります。 1. 食の安全を守る人々というビデオを見た。千葉県いすみ市では3年前から農薬を使わずに育てたお米を小学校中学校の給食で子どもたちに提供している。町内で農薬を使わず育てているアイガモ米を幼稚園、小学校、中学校で提供してはどうか。教育部長、農薬や化学肥料を使用せず育てたお米は魅力的だが、限られた予算のため現時点で導入は検討していない。今後も安全安心な給食の提供に努める。 2. 最近大阪城公園や企業をはじめヤギによる除草を SDGs の観点から取り入れており、町おこしにもつながるので町でもぜひ取り入れては。企画総務部長、ヤギの除草効果も一定見られ、癒しにもつながるユニークな取り組みだが、家畜としての飼育、費用対効果などの課題が多い。引き続き導入事例にも注目していく。3. 大谷山への登山道の道標をもっと分かりやすくしては。企画総務部長、以前より分かりやすい看板になったと聞いている。坂本博子議員、なぜ健康長寿体操助成を削減するのかなど3件あります。 1. 健康長寿体操はフレイル予防に大きな役割を果たしているが、講師料助成金が3分の2から変更に、6年目から2分の1、9年目以降は4分の1に削減。健康長寿の街を歌っているのに、長く続けるほど助成金が減るのはなぜか、逆ではないのか。生活部長、限られた予算の中で自主的な運営促進を図り、裾野を広げたい。助成制度については、各教室の状況や希望を聞き、必要な支援を講じたい。 2. ヤングケアラー本人の負担軽減につながるサービスを周知するハンドブックなどの作成や、空き教室を活用したフリースペースで学習や相談ができる居場所の提供を。生活部長、兵庫県は相談窓口を開設し、小学校・中学校へ案内チラシを配布。町では子ども家庭総合支援拠点を設置し、関係機関との情報共有や連携を図り、子どもや家庭を見守る。 3. 悩み傷ついた子どもが助けを求められるよう SOS の出し方教育を。教育部長、スクールカウンセラーによるストレスマネジメントを実施。 CAP キャップ講習会では、相談することの大切さを学ぶ機会を提供、信頼される教職員の育成にも取り組む。池上哲夫議員、補聴器購入への聴の独自助成をなど、3件あります。 1. 補聴器購入助成は障害者以外には適用されない。しかし全国57自治体に独自助成が広がっている。独自支援の考えは。生活部長、高齢者が健康に過ごすために必要な支援。兵庫県の補聴器活用調査結果や新たな補助制度などを注視し検討したい。 2. ゴミ当番を何とかしてほしいとの声は高まる一方で、他の会派や議員も質問するようになり待ったなし。現状と今後の取り組みは。地域振興部長、松尾大自治会役員と意見交換を行った。実効性があり実現可能な方策を意見交換しながら検討する。 3. 千葉県白石市の市長が臨時議会の召集が可能なのに専決処分を行ったことへの住民訴訟で市長は敗訴した。本庁では道の駅検証委員会設置を議会閉会後議会に何も言わず専決したが、相談している横浜国立大学大学院教授は法的に追及する価値は十分にあると言われた。専決処分の要件は災害など明らかに議会が召集できないときと厳格に規定。3月議会に報告できなければ議会や住民が困る重大な理由は。町長、議会に間に合わせる時間的余裕がなかった。福井和夫議員、旧睦瀬中学校跡地検討に地域の声はなど6件あります。 1. 旧睦瀬中学校の跡地検討に町づくり協議会自治会長などの地域の声を聞く。意見を求めるなどの地域参画の考え方は。企画総務部長、地域参画の手法については本庁に望ましい取り組みを検討していく。 2. まちづくり協議会の青パトの軽自動車税の免除、ガソリン代補助などは。企画総務部長、共助が成り立っていることから公助の軽自動車税の減免、ガソリン代の助成は現時点では馴染みにくい。 3. 道の駅移転予定の土地取得価格、時期の疑念が晴れた、信頼を回復したという証拠はどこに。企画総務部長、住民の疑問に答える有効な調査及び検証であった。4. 町広報5月号に土地の取得価格、時期の報告が記載されなかった理由は。企画総務部長、一部分のみを掲載し、調査結果報告とすることについて、望ましくないと考えたため。5. 検証委員会報告を町長から住民へ直に伝える。住民説明会の開催は町長前向きに検討する。 6. 新聞記事、移転先決定の経緯不透明の抗議は。企画総務部長、神戸新聞社から誤解を招くものであったとお詫びがあった。下坊達夫議員、給食費値上げがないようにすべきではなど3件あります。 1. 給食費無償化は小学校から段階的に行うと公約しているが、コロナの関係で財政的にも厳しい状況となっている。国の交付金を使って給食費値上げがないようにすべきでは。教育部長、交付金活用で物価上昇による家計負担にならないよう抑えたい。 2. 町長は道の駅移転は凍結、町の弁護士や監査に対しても疑念と言い、昨年10月1日に道の駅の事業用地の取得時期などを検証するため第三者委員会を設置する専決処分をしたが不承認となった。516万円の公金を使って調査したが問題はなかったと報告を受けた。特別委員会では凍結から中止の突然の発言があった。道の駅 機能拡大プロジェクト事業計画は、南田原で事業を行うことに変更はないことは明確である。未だ町長と議会は円滑に行ってない状況にある。町長は3月議会で議会に対し丁寧な説明に努め、議論するとの答弁に対して今後の決意は、町長今後とも議会に対して丁寧な説明に努め、議論を積極的に交わしたいと考えている。加藤育子議員、乳がん検診でも個別検診の考えは、など3件あります。 1. 乳がんは早期に発見すれば治るがんであるため、自己触診や乳がん検診を受けることがとても大切である。個別受診が可能になれば、自分の都合の良い日時を選択したり、女性技師を選択して検診を受けることができる。本庁では肺、子宮、大腸検診は個別でできる。乳がん検診も個別受診できないか。生活部長、集団検診で医療スタッフは女性スタッフを配置しているが、集団検診では受診できない人もいることは認識している。川西市医師会と調整や協議をし、受診環境の改善に努める。 2. 障害のある人の親の高齢化や大人の引きこもりの実態調査は、生活部長、障害のある人やその家族にとって親亡き後は深刻な問題になっているが、町内には障害福祉サービスを行う事業所が少ない。引きこもりの実態調査もしたが、相談支援との関わりを拒否されるなど、支援方法に苦慮している。 3. UI センターの2階でショートステイ事業ができないか。生活部長、本庁福祉サービス拠点として今後総合的に判断していく。井戸真紀議員、お悔やみ手続きのワンストップ周知をなど2件あります。 1. 町は現在お悔やみワンストップサービスとは謳っていないが、事実上手続きに来た人が最初に訪れた窓口で完了している。多数の窓口を渡り歩く必要がないことから、来庁者の身体的負担も減り、良いサービスだと思う。広報やホームページでたくさんの人に周知した方が親切だと思うが、生活部長、本庁の場合、来庁者が最初に訪れた窓口をワンストップ窓口として運用している。窓口一元化の案内はしていないが、各手続きや地域情報をまとめたガイドブックの配布、庁の広報やホームページなどで引き続き細やかな情報発信に努めたい。 2. 国民健康保険における総歳費の支給条件はホームページ上で回送令状、総歳費の領収書と記載があるが、支給は葬儀を取り行ったものと前提されているのか。生活部長、葬儀などを一切行わない場合には支給されないが、忍ぶ会や火葬のみを行う場合などできる限り広く解釈し支給している。昨年度も亡くなった人すべてに支給している状況である。末松早苗議員、駅前交通広場は一般車両進入禁止だが、など3件あります。 1. 駅前交通広場は一般車両進入禁止であるにもかかわらず、最近駐停車や U ターンが多いが。まちづくり部長、町が要項により管理し進入禁止看板を2か所設置しているが、路面表示の一般車両進入禁止が一部見えにくい箇所があるので、塗り直しなど安全対策に努める。 2. ちょいそこ利用者は高齢の人が多い。昨年9月議会でも正したが、日生駅前待合場所にベンチを設置できないか。まちづくり部長、利用者にとって使いやすい交通を考え、必要に応じて整備できるよう引き続き関係機関と協議する。 3. 現行のちょいそこ顔認証システムでは小児運賃が適用されないが、まちづくり部長、ちょいそこ稲川単独でシステム改修をするには高額な経費がかかるので、早期実現は困難である。教育部長、 橿原地区の児童のちょいそこ利用は下校時のみなので、現在の遠距離通学助成により保護者の過大な経済的負担とはなっていないと考える。その他の質問。文化財保護と活用の考えは。山田京子議員。イベントやキッチンカー営業を可能になど4件あります。1、他の自治体では公園での各種イベントやキッチンカー営業が可能だが本庁で進められない理由は。まちづくり部長。公園は休息、散策、健康増進のため開放している。健康的な生活を支える貴重な空間と認識しており、こうした効果を継続しながらにぎわい創出や住民の利便性向上を図るなど多方面利用について導入に向け検討していきたい。 2. 今住民が知りたいのは、道の駅移転計画はなくなったと思ってよいか。なぜ事業者未定で土地を購入したのか。購入した土地をどう使うのかだ。5月11日、南田原自治会を対象に現況説明会を開催しているが、なぜ多くの住民に向けた説明会の開催を考えないのか。地域振興部長。住民への周知は町広報、ホームページ、町長の動画などコロナ禍を踏まえ知ってもらうよう努めている。 3. コロナの関係というが、昨年8月にも南田原で説明会を行っている。要望すれば開催するのか。地域振興部長。多くの住民に向けた説明会は前向きに検討したいが、住民訴訟が提訴されており、これらの関係性や影響を踏まえ慎重に対応したい。